ここまで分かりました。分かりました。で、ここで大事なことはですね、私たちはその自分の存在が不安だから、人からちゃんと自分の存在を見てもらうことによって安心するわけで、安心して初めてその自分の魂を育てていこうっていう気持ちが起きてくると。つまり安心できる環境になって初めて魂を育てていこう。
そのままないと魂を育てていこうとは思わない。
そう、これが健全な方法なんです。つまり無明界から肉体を持ちました。そしたら肉体が滅ぶ前に、ね、この魂を成長させて、それから肉体が滅ぼうと、いわゆる死ぬ前にちゃんと死が来ても大丈夫の状態になって死んでいこうと。これが健全な思想です。健全な思想です。ね。でも多くの人は健全な思想を持ってません。
どうしよう。
どういう思想を持っていると思います？どういう思想？これが健全な思想です。だから健全な思想に持っていくのが仏法です。ね、ちゃんと認めてもらって、ちゃんと心を育てて、ね、ひよこにしていこうっていうのが健全な思想です。でも多くの人はこの健全な思想になってません。じゃあどうなってるでしょうかっていう。
ぐちゃぐちゃ返して。
もちろんぐちゃぐちゃなんですけど、この思想じゃないってことです。これは人間は必ず死んでいかなくちゃいけない。だから心を育てて、それから死を迎えましょうっていう思想なんです。
じゃあ死ぬと思ってない。
お、そうですね。死なんてないさってね。死ぬなんて嘘さ。寝ぼけた人が見間違えただけさってね。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いさ。死ぬなんて嘘さ。死ぬなんてないさってね。
誰も死ぬと思ってないよね、やっぱり。
やっぱりこの死っていうのは怖いんですよ。まず この段階で自分の存在を認めてもらいたいと。ね。認めてもらえなかった場合ですね、もうこの魂を育てる手段はなくなるんです。そうすると人間は次どういう思想になるかっていうと、
私は死なない、
はい。
これが健全な、健全なっていうのは、その必ず死んでいかなくちゃいけないから、死ぬまでに自分の魂を育てていこう、ね、でこれは健全な思想だけど、普通はみんなこうじゃないわけ。普通はどうかっていうと、その食事は取れると、だけど認めてもらいたいと思った時に認めてもらえないわけですよ。普通の子育てで言うならね、普通に育ってきた人たちは自分の存在を認めてもらいたいと思ってちゃんと認めてくれる人もいないし、自分が育つまでちゃんと見守ってくれる人もいないわけです。そうするともうそうなんだと、この魂の解決をすることは私にはできないって諦めるわけ、魂が。そうすると次に健全な方法では、ね、解決できませんから、ね、私たちは今度煩悩を起こすわけですね。いやもうそうだ、無明界に戻らなければいいんですね。私が肉体を持ちました、肉体さえ ば無明界に戻ることもないし、ね、苦しむこともない。死ななければ魂を育てる必要もないですね。
死ぬもん、
いや死なないかもしれない。だってほら今まで37年間死んでこなかったじゃないですかね。37年間死んでこなかったじゃないですか。
これから分かんない。
いやいや、昨日も死ななかった、一昨日も死ななかった、
明日分かんない。
明日は死なないでしょ。だってねえ、37年間も死ななかったっていうことはね、明日は死なないですよね。
どうする突然に来るかもしれないよ、私みたいに。死ぬとは、死ぬもんだとは思っても、それが自分に実感にしてね、来るという気にはなれないんだよね。
話は聞いて、
ね、聞いてても
死、あれだな、死ぬんだよって
、うん、空気はあれだけど、もう自分にそれが向いていって本当に実感に自分にもう差し向かってくるっていう、そういう気は起きたらそれこそ恐ろしくなるでしょう。
で突然に来るんだわね、やっぱり、うん、
そういうは思いない。
いやいや、そんな死なないでしょ皆さん。皆さん死ぬなんてね思ってませんよね、思ってませんよね。死ぬなんてない、死ぬわけないですよね。死なないでしょ。ねえ、ほら死なないんじゃないですか。今まで死ななかったってことはこれからも死なない。死なないっていうことはね、魂の解決をする必要はない。
死ぬかもしれないと思ってその解決をしなくちゃいけないでしょ。
はい、
死ぬかもしれないと思って。
いや、だから死ぬかもしれないなんて思ったんですよ、はい、一生懸命頑張って魂の解決を目指してダメだったらどうするんですか。
ダメなことないと思う。やってれば、やれば。
いやいや、だってひよこになる前に臨終が来ちゃったらどうするんですか。ひよこになる前に臨終になったらさ、苦しいじゃん。それよりは死なないと思って生きてた方がいいです。
そこを省略して。
そうそうそうそう、
やっぱり楽な方、楽な方に生きるんだ
ね。死ぬかもしれないと思うからこそ魂の解決を目指して生きていくと。でも死なないって思ったらね、やる必要ないですよね。
実感がない。
ねえ、そんな死ぬなんていう実感がね、起きるはずがないんですよ。そんなこと起きたら怖いじゃん。死ぬなんてないさ、死ぬなんて嘘さ、寝ぼけた人が見間違えただけさってね。私は死なないだけど、ちょっとだけど、ちょっとやっぱり死ぬかなと、僕だって怖いさ。怖いとなると煩悩を起こす。やっぱり時間潰しね、これが大事ね。時間を潰さないとやってられません。この不安をね、だって私は死なないって思ってもやっぱり死ぬかもしれないなと思うとね、こう不安になるわけですよ。だって死なないはずはないもん。そうだな、必ず人間は死ぬからね。だけど、いやいやいやいやいやいや、ひょっとのひょっととひょっとで死なないかもしれないじゃないですか。
そんな死なないでずっといるわけがないだろ。死なないで100も200もいるわけがないじゃない。
いやいや、だってひょっとのひょっとのひょっとで死なないかもしれないじゃん。
そんなバカなことがあるか
ね。え、ここですよ、ここが大きな分岐点なんです。だから健全な方法から言えば 魂を育てないといけないっていう、ここ結論になるわけ。人間は生まれたからには必ず死んでいかなくちゃいけない。死ぬと魂が育ってなければ無明界に戻っていかないといけない。非常にこう分かりやすいでしょ、ね、で育つ前にもう肉体がボロボロになっちゃった状態がこう認知症の状態で、ね、病院にはたくさんの人たちがこう認知症にかかってね、いるわけで、その人に触れてみると、いかに中身が空っぽであるかってことがよくわかる。こういう状態になったらもう手遅れなんです。ね、もう育てるとかっていうもう云々じゃなく、もうあとは死ぬだけっていう状態なわけ。
その前でなきゃ。
そうそうそう。ね。だから、こうなっちゃう前に、魂を育てないといけないけども、だけど、この魂を育てるためには、ね、まず食事器が必要なんです。安定的に自分の存在を見てくれる人が必要なんです。その人が必要なんです。自分の存在をちゃんと見てくれる人が必要なんです。その人がいないと自分の魂を育てようとしてもできないわけ。ね？こういうことなんです。そうすると結局その自分の存在を見てくれる人がいないと魂を育てることはできない。それで肉体だけがどんどんどんどんと死へ近づいていくと。こうなるともう不安じゃん。そしたら、やっぱり私は知らないっていうところに置いといた方がいいですよね。ねえ。私は知らない。はい？
不安で、寝てる人になったら遅いじゃないかな。
いやいや、だってもうこうなったら手遅れですよ。
そう
そうそう。ね、でも、私はこうならないかもしれないじゃないですか。ね、ほら何か医学が発達して薬を飲めばですよ、肉体がふんって復活していつまでも若く保てるかもしれない。これから医学が進歩していけばあと10年20年との間にね、もう薬一つでいつまでも若さが保てるような薬ができるかもしれない。そしたら私は知らなくて済む。そうだ、いやもうでも必ず死んでいかなくちゃいけないとしてもね、いや人生さ長いもんね。ねえ、死ぬこと、まだもうそろそろ死にそう、死が近づいてきたなと思ってから求めてもいいですもんね。
遅すぎる
って。それがいつかが分かんない
よ。いやいやいや、平均寿命まで私は生きるはずだ。私の人生プランに死ぬなんてことはありません。
だから保険が早いんだ。
はい、
不意に来るっていうことだけは分かる。死っていうのは
不意に来る。そんな恐ろしいこと言わないでください。そんな不意に来たら私の人生設計が狂ってしまいます。
もう完全に狂っちゃう。人生設計は
だから私は死なないっていうところに立たないといけない。つまり死なないっていうところから死ぬかもしれない、必ず死ぬんだっていうところに立った瞬間からもう人生はこの魂を解決ね、魂を育てていくっていうその目的に向かって進む以外意味がないわけですよ。死なないっていうところに立てばね、
いやなんどこの大学に行ったらいいかなとか、どこに就職したらいいかなとか、ね、今日は何を食べようかなとか、
そういうことで生きておれるわけ。ね、今年の秋にはディズニーランドにも行きたいなぐらいな感じで生きておれるわけ。でも必ず死ぬってなったら肉体は必ず滅びるから、それまでの間にこの魂を育てないとダメだよってことになるんです。 そう思いません？だからここにいるのと、つまり私は死なないっていうところに立っているのと、私は死ぬっていうところに立っているのでは全然違うわけですよ。ね、で私は死なないって思っても不安だから煩悩を起こす。煩悩っていうのは具体的に何かっていうと、煩悩っていうのはここの場合はですね、翔太名門利用です。翔太っていうのはいわゆる負けたくない、勝ちたい、うん、何のために、それはね、私が強ければ無常が来ても倒せますよね。そうでしょ、無常なんてもう全部俺が倒してやるぜ。だけど実際無常が来るとですよ、翔太いくら人に勝っても意味がないんです。無常っていうのはそのね、本当にこう肉体さえもこう衰えさせていきますから。だから若い時は自分が強いとか自分が上に立つとか負けたくないっていうところに立って、なんか無常を否定できそうな気がするんです。なんで勝ちたいか、勝ったら、ね、死なないかもしれない。もうこれだけなんですよ。ね、無常がやってきた時、パッとこう、反射的に避けれる。ね、無常をこう避ける。日頃からこう、人に勝っていれば。ね。例えばこう心臓が苦しくなって、もう
そんなこと言ってる暇ないよ。
経験したから
ね。そうね、痛くて痛くて。どうしようもないよ。
それか、翔太、何のために翔太をするかって言ったらね、強くなればね、例えば、この扇風機がね、こういうふうに動かされてたとすると。うん、これ無常でしょ、ね、ここにあった扇風機がここに動かされたっていうことは、時が流れたってことなんです。押すとね、こう動かした人にうわーって怒って、はい。
世界は変わらない。
そう、世界は変わらない。時は止まっている。私は死なない。時を止めれば、私は死ななくて済む。だから怖いんですよ。なんかね、久しぶりに会うと子供が大きくなってる。こんなに大きく。それだけ時が流れたってことですよ。そうそうそう、ちょっとの間にね、そうなんですよ。
悲しいな。
そう、ね、だからその毎年ね、年末はね、 1年間終わるじゃないですか。不安になりますよね。だからその不安を何とかごまかすためにね、やっぱり紅白歌合戦は同じ歌がいいですよね。ねえ、北島三郎終わっちゃいますけどね、祭りだ祭りだってね、ねえ、和田アキ子がね、あの鐘をってね、鳴らすのはあなたとかね、毎年歌ってほしいんです。なんでか、時が変わらないから。だから年を取るとね、どうも最近若い人の歌がダメだな、去年となんか違うぞと、これがダメだ、それは1年間過ぎたっていうことを思いたくないから。だから翔太強ければ無常を見なくて済むんです。だから家の中で何かこう無常があったらね、無常っていうのはさ、いつもね、お父さんが同じようにね、こうタイヤ交換しているとね、ところがこう今年はなんかタイヤ交換を忘れていると、 ほんとそれだけで無情じゃないですか。毎年いつもこの時期にはタイヤ交換をしてるはずじゃないですか、この人は。そうすると、翔太の心をしてウェーってこうやってやれば、ね。そうするとこう動くわけですよ、毎年同じようになってタイヤ交換をする。だから毎年同じように動いてくれないと不安なんです。この時はいつもこういう風に動く。この時はこういう風に動く。ね。ね。この赤ちゃんもこういう風にいつも動くとね。そういう風にいつも決まって同じように動いてほしい。なんでかって言うと、ね。同じように動いている限り、時は止まって思える。だから、そのずっと時を止めてきた人は、年を取ってですよ。周りの世界が少しでも変化すると不安になるんです。
ね、私は時を止めてきたんだった。
そうなんですよ。時を止めてきたんです。そうなんです。だから時を止めるためには、物が、ね、物が変化したらダメなんです。わかります。物、使っているものが変、使っているものが変化したらダメなんです。ここがね、特徴なんですよ。だから、家の中に物を増やすんですよ。物が増えれば、物をちゃんと見なくなるじゃん。だから物が壊れても、壊れたことに気づかなくて済むし、物がなくなってもなくなったことに気づかなくて済む。だから家を整理して、なんかこう物を限られたものしか持てないね、老人ホームなんかに行くとヒーってこうなるんですね。ヒーってね。何がヒーかっていうと、自分の中ではまだね30代なんですよ、気持ちは。ところがこう整理して老人ホームにいた人が、はぁ60。
そうやって感じちゃうの。
そうそう、つまりその自分がずっと見なくて済んできた時の流れを感じちゃうから。あ、私はもうすでにこんなに年を取ったんだなぁと思いません？私はね、ついこの間若くて体も元気だったはず。でも今なんかこう、あれ？ご老体だなぁと。
まだわからないでしょ。
どうですか？
こんな面白いことってあるの？
そうそう、あれ？ついこの間若かったはずなのにって思います。こんなに時が、あれ？
知らん顔して
。そう、若かったつもりで動いていたら、全然動けないんだ。はぁはぁ、体がご老体と。これが無常なんです。この変化が無常なんです。だから、なんていうんですかね、体がご老体になってきても、マッサージしたくない。うん、なんで？そうですよ。私は若い。マッサージをするような凝りなんて私にはない。ね、食生活を正す。これも必要ない。なんで？若いから、そうそうそう。私はあの時あんな食事をとっても元気だったじゃないか。だからよっぽど体がもう年を感じさせるぐらいの何かがないと、もうやめようと思わない。そう。だから、それだけ私たちは、時の変化が嫌いなんです。
そう。とにかく、変わるのは嫌だね。
そうそうそうそう、うん。
とにかく変えたくないっていうか、
そうそうそう。
いつものようにがいい。
そうそうそうそう。毎年、こう、いつものように始めて、いつものように雨が降って、いつものようにこう、いつものようにトラクターがあって。そうそうそう。ところが、あれ今年はなんか雨がこんなにも降ってるぞ。いつもと違うと。 そうすると無常を感じるわけ。無常を感じるってことはそれだけ年を取ったっていうことを感じさせてしまうんです。で、認めないといけないわけですよ。例えばあのお家に戻りたいと、あのお家に戻りたいっていうことはお家に戻りたいんじゃなくて時を巻き戻してあの頃に戻りたいっていうことなんです。だからあのお家に今戻ってね、住みたいっていうわけじゃないんですね。30代ぐらいに戻ってやり直したいって意味なんです。そうなんですよ。
でも無理でしょうね。
いや、だから無理な話だ。
そう。だから、なんでこの部屋に来ると、はぁー、はぁーって風になるのかっていうと、そら、なんでこんなに年を取ってんだ、俺はっていうことを感じるから。で、当たり前ですよ。自分の年ね、誕生日こう祝ってもらえば自分の年ってわかるじゃないですか。まあ、あと5年はね、早かった。うん、そう。あと5年は自分の時間を感じずに生きていきたいですからね。あと5年、年を取ったということを感じずに生きておれたら、もうこういう状態になれた。そしたらこうなればもう時を感じることなく、終わることができた。まあなりませんけど、そう結局なんていうんですか、人間っていうのは時の流れを感じたくないんです。なんでかって言ったらもう人生を諦めてるから。人生諦めてる人にとって時が流れてしまうのは困るんです。だってね、人生には限りがあるから真っ当な生き方が必要なわけですよ。魂をちゃんと成長させて死に臨むと、これが真っ当な生き方なんです、ね、だけどこの魂を成長させずに死んでしまったらそれはもう一大事だと。だから確実にひよこになれるならば私は頑張ります。ひよこになれないとしたならば私は頑張りませんってなる。
だって自分だってなろうと思わなくちゃいけないですよ。
ん？いや、なろうとっていうのはね、そう、かけない、人生をこれにかけないといけないわけ、うん、この魂をちゃんと成長させていくっていうことに人生をかけないとなれない。ところが多くの人はもう諦めてるわけ、最初から。いや、私は無理だって思ってるわけ。じゃあ、無理なら無明界に戻っていいんですねと。いいんですね、ダメ。と言うと、いやいやいやいやいや、無明界には落ちたくない。じゃあ頑張りましょうって言って、いやいやいやいや、頑張ってダメだったら。いや、じゃあ無明界に落ちたら、いやいやいやいやいや。無用界より頑張った方がいいんですけど、それは結論から言うとそうですけど、はい、第三の選択肢なんです、
うん、
私は
死なない、
死なない、
死ぬって、
いやいやいや、死なないかもしれないじゃないですか。
私も死ぬとこだったのに。
いやいや、でも死なないかもしれないじゃない
ですか。困るんだね。死ぬんだって。
いやいや、死なないかも死なないかもしれないもんね。いや、ここに立ってるんですよ、みんな。死なないかもしれない、ね、そうすると善知識がさ、いや死ぬんですよっていうふうに言うとね、善知識嫌いってなるんです。
嫌い。
怖いこと言う。だから僕は皆さんの味方、死なないかもしれない。うん、そうだ。そうそうそう、だからみんなもう諦めてるんです、自分の死の解決をすること。 めている、ここが一番ポイントなんです。
でも死ぬと思わなきゃいけないよね。
いや死ぬだから死ぬと思わなくちゃいけないんじゃなくて、
死ぬ
と思ったら死ぬんじゃないし、死ぬと思わなければ死なないわけじゃないんですよ。ここは大事なんです。死っていうのは私がね、その思うとか思わないとかっていうこととは関係なくやってくるものなんです。
死はね、
そう、はい、だから準備をしておかなくちゃいけないって話なんです。ところが多くの人は自分は死なないっていうところに立ってね、もう死ぬなんていうことはもう考えられないから死なないんだと、と諦めて、この不安をなんとか正体妙門利用で埋めてるんです。時間を稼いでるだけなんです。先送りにしてるんですよ。
その間に死んだら困る。
いやだからその間に死んだら困るけど、考えないようにするために何かで埋めないといけないわけ。時間を埋めないとね、時間に余裕ができてしまうと死を考えちゃうわけ。これ人生でやっぱり死ぬだけなんだな、考えちゃうから、その時間を何かで埋めるんですよ、ね、何かで埋めるわけですよ。
見てるよ。
あ、すいません
人見しちゃった。不安に起きた。不安になった。頭がついてる。あ、眠れ。よしよし。
してるだけなんです。だから認めてください、認めてくださいって言って認めてもらったとしても、それは自分の魂を育てるためじゃなくて、ね、その死なないっていうところに立ったこの不安をごまかすための手段です。ね、で三徳感情でお金が欲しい、お金が欲しいって言ってると、例えばね、ある程度こう子供が小学校に行くようになったと、ちょっと時間ができるじゃないですか。じゃあ時間ができてね、家にいるのももったいないからということで働きに出ると、もっと金が欲しい、お金が欲しいって稼いで、それは何のためにって言ったら、それは時間ができると人生っていうものを振り返っちゃうんです。で人生を振り返るとこう、ね、何がわかるかっていうとね、本当に1年間なんてあっという間に過ぎていくってことが分かる。ね。
私も半年終わった。
気がついたら半年。大丈夫。すぐ5年。すぐ10年。みるみるうちに小学校、小学校にいたらみるみるうちに中学校、あとは高校大学です。
見たくないだけなんですかね。自分
が何が
そのなんで受け入れないんですかね。
ああ、それは諦めてるからです。つまりここ私は死なないっていうところから死ぬっていうふうに立つと何が大きく違うかと、ね、死なないって思ってる時はね、なんかこう悲願で俺だけ、なんで私のことを分かってくれないんだろうとか、なんで認めてくれないんだろう、なんで察してくれないんだろう、なんで分かってくれないんだろうってこう思っておれるわけだけど、必ず死ぬって言ったら人任せにはしておれないわけ。例えば電話かけましたと、ね、出てくれないと、なんで出てくれないんだってね、1週間待つと、 そんな待ってられるかと。ね。しばらくしたら電話しようとかね。そういうふうに自分からこれをゲットしようと。もうちゃんと認めてもらえるように動いてい いかなくちゃいけなくなる。だって魂を育てないといけないから。だから必ず死ぬってなったらね、こうやってもう立ってれば自然と育ててくれるならね、いいですよ。でもそんな世界じゃないじゃないですか。この世界はやっぱり自分の力で生きていかなくちゃいけなくて、魂の解決をしようと思ったら、ちゃんと認めてもらえるように環境を作らないといけないし、訴えていかなくちゃいけないわけ。私のことをちゃんと認めてくださいと。それが怖くてできないんです。だって小さい時にこう認めてくださいって言ってもこう忙しいんだとかって言われたりしてね、認めてもらえなかった、裏切られたっていうことが何度も何度もあると、やっぱりこう認めてくださいと言って否定されるのが怖いから、だから認めてくださいと言えずに自分で頑張っちゃう。わかりますか？難しい。今言った意味わかりました？
自分で頑張るって、
つまり人に頼らなくても生きていきたいと思う。右側はがっていうのはね、人から認めてもらって初めて安心できる。だから人がいなければ自分は育っていけないわけ。だから絶対に人が必要なんですよ、自分が育つためには。でも左側はね、その自分の魂を育てる必要はないから、一人で生きておれるわけ。なら人の力を借りない強い人間になるんだ、一人で生きていける人間になるんだ、一人で働いていける人間になるんだ、人に頼らなくても生きていける人間になるんだって思うわけ。だからこの右ね、いわゆるこの私は死なないっていうふうに立っている時はですよ、自分は強い人間だと思えるわけ。苦しいことがあっても、辛いことがあっても、負けることのない人間だと思えるわけ。ね、私は死なないんだから。だけど、こっち側のね、いわゆる心を育てようと思った時はですよ、いや、本当に人は必要なんだってなるわけ。人に支えてもらわなければ人間は育っていかないんだ。私って強いと思ってたけど弱いんだっていうことを認めないといけないわけ。わかりますかね？難しいですかね？本当は人間って弱いもので、親に助けてもらいながら、親に守ってもらいながら育っていくしかなかったじゃないですか。ところが認めてくださいって言っても親が認めてくれない、認めてくださいって言っても認めてくれないっていうことがね、続くと、じゃあもう親に頼ることはできないと。ね、同情するなら金をくれって感じでね。人間一人で生きていくしかないんだって思うようになるわけ。この瞬間から魂を育てる方向からずれるんですよ、人間。これを自力って言うんですよ。
理性だけに頼っちゃってる。
そうそうそうそう。だから感情も全部押し殺して、この理性で生きていくんだと、強い人間にならなくちゃいけないんだっていうふうに思うようになったってことです。
頭だけで生きてるんだね。
わかりますかね？わかりました。
そうか、物の方に行ってしまうということは、理性で動いてるんであって感情で動いてるわけじゃない。
そうそうそう、 理性で人に、人を頼っても裏切られるだけだ、人を信じて裏切られたら苦しいからね、私は人に頼らずに生きていきたいと思うようになる。そうそうそう。ところが人に頼らなければね、 この魂を育てることはできないんです。だからどんなにその魂を育てたいと思っても、ね、人の力が必要なんです。人に支えてもらわなくちゃいけないわけ。ところが、この私は死なないってところに立っちゃった人はですよ、もうすでに何度も人に頼ろうとしながら裏切られてきた経験があるんです。ね、例えば子供がね、甘えたいと思って来ましたと。ね。そしたらもう俺は忙しいんだ。とかね。ちょっと一人で遊んでくれとかね。そういうことを何度も何度もさせられた子供は、あ、やっぱり親は忙しいから。親は大変だから。親に迷惑をかけちゃいけないんだ。って思うようになって、自分の力で生きていかなくちゃいけないって思うようになるわけ。強い人間にならなくちゃって思うようになるわけ。だから何かこう自分の気持ちを分かってもらいたいっていう心が消えるわけ。どうせ分かってもらえないから。だから人の気持ちも分かってあげたいという気持ちがなくなるんです。だからどれだけ人が傷つこうが俺が勝てばいいと思うようになるわけ。ね。人のことを認めるよりも、まず俺を認めてくれっていうふうに思うよな。人が損したっていいと。自分が得すればいいと。なんでかって言ったら、人の心みたいなものを全部見ないようにしてるから。なんで人の心を見てないかって言ったら、自分の気持ちさえも見てないから。自分の気持ちは分かってほしいいっぱいなんですよ、人に。ね、私の気持ちを分かってほしいいっぱいなんだけど、分かってもらいたいと思って訴えてもダメだったらね、傷つくから、どうせもう分かってもらえないんだと思って抑え込んじゃってる、ね、抑え込んじゃってるから人のことも分かんないわけ。自分の感情も抑え込んでるから、つまり自分の感情も分かってもらえなくていいんだって思ってるから、人の感情も分かってあげなくていいんだになっちゃうわけ。で、正体妙門利用が起きてくるわけ。だから、気づかないといけないわけ。何に気づくかって言ったら、あ、私も分かってもらいたかったんだ。この気持ちを。ね。それは、子供を育ててみれば分かるんですよ。子供は分かって分かってって来るんです。私の気持ちを分かって、分かってって来るんです。そうだわ。ねえ、形だけでも分かってあげないとってやっていくとですね、矛盾に気づくんですよ。あれ、私はどうなんだろうってこうなるわ。子供は私の気持ちを分かって分かってってこう来ていると。ね。あれ、私はどうなんだろう。私の気持ちはどうなっちゃってるんだろうってこうなるわ。子供はいつもね、僕の方を見て、私の方を見てってこう来るわけですよ。いつも来るわけ。ね、その子供にちゃんと付き合ってあげなくちゃって付き合うと、そうだ、子供って気持ちを分かってあげなくちゃいけないんだってなるわけ。でも子供だけじゃないわけですよ。気持ちを分かってあげないといけないものは。自分だってそうなんだと。自分もこの気持ちを分かってもらわなくちゃいけないじゃないか。そういえばそれって諦めていたなっていうのが、私は死なないってことだ。ちょっと難しいですけど、まあもう少し何回もお話ししますので、ちょっと休憩を。